皆さんおはようございます。ただいまより2023年4月23日の主日礼拝を始めます。前奏の中で、この礼拝のために心備えをしたいと思います。招きの言葉、背きの位置にあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。それでは賛美の時を持ちたいと思います。賛美の方々のリードをお願いいたします。
はい、賛美しましょう。
私の罪のため差し通され、私の咎のため砕かれた。彼の十字架が平安のもたらし、彼の打ち傷で私は
私の罪のため、
私の罪のため差し通され、私の咎のため砕かれた。彼の十字架が平安のもたらし、彼の打ち傷で私は
この礼拝のために司会者が代表してお祈りしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。恵み深い愛する天の父なる神様、先週1週間の私たちのこの地上での歩みを私たちと共に歩んでくださり、再び私たちがこの礼拝堂に集い、あなたを礼拝し賛美する時を与えてくださっていることを感謝いたします。今日さまざまな都合でこの礼拝に出席できない方、またインターネットを通してそれぞれの場所でこの礼拝に臨んでいる方、私たち含めてそれぞれ私たちこの教会につながる一人一人がこの礼拝のために心を備え、また神様の御言葉を聞く、その心の準備をすることができますように導いてください。私たちの歩みを振り返るときに、私たちの愛が足りず神様の聖書の御言葉に従って歩むことができず、あるときには人を傷つけ、あるときには愛を示せなかった、そのようなものたちかもしれません。そのような欠けだらけの私たちでありますけれども、神様が十字架にかかってくださるほど私たちを愛してくださっていることを今ひとたび覚えることができますように、この礼拝を通して神様の御言葉を聞き、それを心の糧として今週1週間歩むことができますように導いてください。今日 神様の器としてジョゼ先生を立てられていることを感謝いたします。先生が神様からの御言葉を力強く大胆に語ることができますように、先生は神様の器として豊かに用いてください。さまざまな試みの中で心に弱さを覚え、またあるものは体に弱さを覚えて、この場に集えことができない方がおります。どうぞそのような人々の上にも神様が守りを与え、等しく恵んでくださいますように。また世界中で同じ主を礼拝する一つ一つの集まり、迫害や困難の中でもたれている小さな集まりの上にも神様の恵みが豊かに注がれますように、感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。神様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたします。前のスクリーンにも投影されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは続けて賛美の時を持ちたいと思います。教会福音賛美歌1番、聖なる聖なる聖なるかなをご一緒に賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。聖なる聖なる聖なるかな、我らの賛美を受けたまえ、恵みにあふれ力に満ち、密にいまして一人の主。聖なる聖なる聖なるかな、すべての生徒も御使いも冠を捨てて御前に伏す、昔も今も変わらぬ主。聖なる聖なる聖なるかな、罪ある目には隠れても、並ぶものなき聖なる神、愛と力の栄えの主。聖なる聖なる聖なるかな、空にも地にも満ち渡る、作られし者皆を褒める、密にいまして一人の主。それでは賛美いたします。 それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。新約聖書コリント人への手紙第1章17節から25節まで。コリント人への手紙第1章あコリント人への手紙第1章17節から25節まで、司会者がお読みいたします。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。それではこの箇所から、十字架が力、知恵、力、誇りと題して、ジョザイ先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。一言お祈りしたいと思います。天の父様、私たちは毎週あなたの恵みを思い出す必要がありますけど、今日も、本当にその必要があります。そして今日、十字架の話が正面に出てきてますけど、どうぞこの御言葉を通して私たちに語りかけてください。私たちに信じるべきことを示してください。そして受け入れて信じて喜ぶ心をどうぞ与えてください。私の言葉ではなく、主の言葉に私たちは耳を傾けるように助けてください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。去年私たちは子どものクリスマス会を、しましたけど、そこで、クリスチャンも今もちろん大勢いましたけど、クリスチャンでないお友達もいるところで、十字架、我が力、我が救い、我が誇り、ハレルヤと大きく歌ったことを覚えます。また最近教会学校で神様に向かってこのようにも歌っていました。あなたが一番、十字架が誇り、キリスト命で、考えてみれば本当に不思議でしょうがない光景だったのかなと思います。クリスチャンでなければなんて不思議な歌詞でしょうか。なぜ十字架を誇り、力、誉れと歌いますか。教会では、子供でも大人でもなぜ十字架を歌って喜べると思いますか。イエス様がかかってくださった十字架はかっこいいものでは決してありません。思い出すだけでもつらいことです。しかし十字架がキリスト教の中心にあります。神様が十字架の出来事を用いて私たちを天国に入れるようにしてくださるからです。だからパウロは今回、十字架の言葉は神の力ですと書いています。最近私が説教するとき、第一コリントのシリーズをしています。1章から4章までパウロはコリントにある、その町にある教会の中の争いとか分裂が問題だと長く説明していきます。 まあ、争いが表に出ている、まあ、罪問題です。でもその元をたどればその裏を見てみればそのコリントのクリスチャンたちは、まあ、未信者のコリントの世界観と自己中心の思いをそのまま持って、まあ、信じると言っていた十字架の現実に反する思いで生きていたことがわかります。ですからパウロはまず今日の18節から25節までで、まあ、17節で頭出ししたキリストの十字架の意味その意義を説明してコリント人クリスチャンの表の競争心強い争いの裏にある、まあ、自慢にメスを入れていきます。でこれを見ていくと私たちにも心刺さることがあるかもしれませんが、まあ、一緒に心の手術を受けて十字架をもっと誇りとする十字架をもっと喜ぶようになればと願います。まずこの箇所から十字架がどうしても必要だとパウロが17、18節で伝えています。キリストが私を使わされたのは福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。パウロはここで福音の内容に、まあ、このキリストの十字架キリストの言葉が必須であるというふうに言っていることに注目しましょう。十字架が意味することは福音の現実また本質に関わることです。まあ、現代だったら私たちは十字架のジュエリーを見て可愛いと思うかもしれません。しかしご存知のように十字架は本来処刑の道具でした。全く可愛くないものです。十字架にかけられた人はゆっくりと窒息と出血で極端な痛みの中で死に耐えるのが普通でした。まあ、詳細には触れませんけどとにかく想像の絶する苦しみが伴うほぼもう身動きもできない無力の状態で死んでいく、姿です。十字架刑は痛み弱さだけでなく恥の極まりをも受ける刑罰でした。古代の地中海文明は、まあ、日本の文化のように誇り、面目名誉をとても大切にしていました。そこでそういう世界だったら十字架はどん底の最悪の状態でした。最悪の恥でした。十字架では裸で処刑されました。奴隷やローマ市民権を持たない人のみが受けられるほどひどい処刑でした。品位あるローマ市民でしたら十字架というその言葉さえ言うこともできないほどタブーの話題でした。さらにユダヤ人だったら聖書に木にかけられたものは神に呪われたものと書いてあるのも覚えてなおさら十字架のことは恥だと屈辱だということというふうに理解していました。コリントはという町は紀元前一世紀な、半ば頃にローマによって、まあ、再建された町でした。植民地の町でした。まあ、要するにローマの商人とか引退したローマ兵が大勢暮らす、まあ、ローマ市民の町でしたので十字架刑を原則受けるあのもうその話は論外だというような人が多かった町です。そして前回触れたように、まあ、評判と影響力を得る言葉遣いに価値を見出し、まあ、口あの何ですかもう演説とかがうまいことに価値があると思って、まあ、競争社会の勝ち組を尊敬するような町でした。ですから十字架の言葉は愚かとバカにされて当然の環境でした。しかしパウロはそういう町に行ってあえてこの話十字架の話にこだわりました。なぜなら18節にあるように十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。興味深いことに十字架の言葉は神の知恵と書いてなくて神の力です。もちろん、まあ、愚かさの反対は、まあ知恵とも言えますけどそして知恵もそこにあるんですけどまず十字架の出来事に生ける神誠の神様の力が その御業が現れたから、これは神の知恵とも言えます。コリント人たちは、まあ、建前の影響力に満足していましたけど、神様を本当に本質的な変化をもたらす方です。滅び、まあ、要するに神様からの永遠の裁きを受けること、そこへ向かう人々を救われている人に変えてくださる力がそこにあります。コリント人は、まあ、一章十節以降、お気に入りの先生の名前を使って派閥を作っていたと前回見ました。しかし彼らが作っていたその何々派何々派は全く無意味なものです。パウロは全人類が根本的に2つのグループに分けられるということを示します。それは滅びる人と救われる人です。まず神様を拒み続けて離れた人は最終的に裁きを受けて苦しみ悔やむ永遠を過ごすと聖書が大阪に教えています。これは、まあ、地獄とか滅びと言います。しかし神様が示された十字架の力で神様に信頼して立ち返る人は永遠に神様と親しく、神様の素晴らしさを楽しみ称えることができると書いてあります。死んだら天国へ行って、最終的に新しい天と地で蘇って、そこで永遠を過ごすことができます。要するに救いをいただけます。では神様からの刑罰の中で滅びたくないと思う人はどうしたら新しい天と地への道に入って救われるのでしょうか。神の力、神の知恵がどうしても必要です。そして十字架が不可欠です。コリント人が想像した、まあ、知恵は人に影響を及ぼして自分の地位とか自分の名誉を確保するノウハウや技術でした。しかしそれが全く通用しないとパウロは一章十九節でイザヤ旧約聖書イザヤ29章14節を引用して主張します。19節で、私は知恵ある者の知恵を滅ぼし悟りある者の悟りを消し去ると書いています。そのもともとのイザヤ書の文脈、その箇所では神様を信じると言いながら心が離れている人々の罪深さと刑罰の警告がされている箇所です。そしてそこで民を導くはずの、まあ、知恵ある者、言い換えたらまあ成功者、勝ち組は人間の努力と魅力中心に行動するゆえ、神様は彼らをも取り除かれるよという警告です。まあ、それと似たように第一コリント一章二十節は続けて問いかけます。知恵ある者はどこにいるのですか。学者はどこにいるのですか。この世の論客はどこにいるのですか。知恵ある者は、まあ、自分で人生をうまく操縦して自分か他の人に影響をもたらせます。学者は、まあ、ユダヤ的な立法学者かもしれませんし、他の、まあ、達人、かもしれません。論客はつまり、まあ、当時の議論などで、まあ、言葉上手に人を、まあ、導ける、あるいは操れる人です。現代風に書き換えたら、優等生、いい人はどこですか。東大の教授はどこですか。ツイッター、新聞のインフルエンサーはどこですか。でパウロの答えは、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんかです。イエス様の十字架に希望を置かない世の知恵はもちろん、まあ、技術とかいろんなことで生活水準を上げたり人の尊敬を得たり一時的な成功をしたりするかもしれません。この世での健康、名誉、快楽、文明そのものは否定されていません。まあそれは一時的な恵みであって用いてもいいものです。しかし神の国、新しい天と地を作り出しそこに入るのに全く役に立たないものです。神の国と知恵を拒む人にとっていわゆる力と知恵あるものはこの世の利益に立つものの永遠の祝福から目をそらせる煙幕、地獄から救う力のない幻、悪魔の手品にもなってしまいます。 21節前半でパウロはさらに説明していきます。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。神様の知恵は私たちが理解できないほどのものですから、本来神様から示されなければ私たちは何も神様を知ることができないのですけれども、創世記のバベルの塔の話を覚えていらっしゃるかもしれませんが、そこで神様の教えに反する方法で名声を得ようとしていた人たちがいました。けれども彼らは神様の高い天に到達できず失敗しました。パウロは20節で続けます。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。パウロがコリントの町で述べ伝えた宣教の言葉とは、そうですね、もう血生臭い十字架の後方でした。24から24節まではこのようにキリストの十字架の距離に対する反応を描いています。一般的な反応、予的な反応、2種類あって、大まかに言うと宗教的な考え方と、世俗的な考え方、そしてキリスト者の考え方をパウロが対比しています。22節からですね。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人、異邦人は知恵を追求します。しかし私たち、クリスチャン、人たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。そしてもう一回その3つを繰り返します。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の力であるキリストです。ここで、力に似た語として印が出てきます。宗教的な人はそういうものを求めます。力の表現である、奇跡的な印を見たら福音を受け入れると、言っているかもしれません。例えばユダヤ人たちはパロの時代、今でもそうかもしれませんけど、旧約聖書を信じて創造主を信じていましたが、同時に目の前にイエス様がいても、イエス様の語ることはユダヤ人が求める、つまりローマ帝国を追い払うような奇跡的な印ではありませんでした。ですから彼らの多くはイエス様に対してつまずきを感じました。神様の国を宣言しながらイスラエルの再興をなさないイエス様の教えは、別の言い方をすると、みっともなくて嫌になる無礼なスキャンダルの話でした。ユダヤ人たちのほとんどはイエス様についていきたくないと決めて、十字架だ、十字架につけろと叫んだ人々でした。もう一方でギリシャ人、異邦人、聖書の神様を信じていないかもしれませんけど、ユダヤ人のように、自分にとって、好きな基準で神様、キリストの十字架をの話を聞きます。十字架の宣言を聞いたら、成功とか誉れどころか弱そうに、愚かそうに、非常に格好悪そうに死んだ凡人の話に過ぎません。成功や誉れを慕う人にとっては無意味な話です。それでローマ人はイエス様を十字架にかけてから、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろとあざけりました。成功を示さなければお前は信じないという態度でした。十字架は愚かさのように見えました。どの反応をするにしても、十字架につけられたキリストを拒む反応は自然な反応です。聖書のこの十字架の話を聞いて、なるほどと普通思えません。しかし神様の霊によって、子供でも大人でも十字架が誇り、キリスト命と言えるようになります。十字架に力があって知恵があると認めることは、弱そうで愚かそうな、実際奇跡的な告白です。なぜならそれはすなわち、私は弱くて永遠の滅び、神の国、新しい天と地を楽しむためには何もできない、それに値しない、 私は愚かで、それを楽しむ方法も神様からの良い知らせ、福音がなければ何もわからないと認めることです。力もなく知恵もなく、さらに、まあ、ユダヤ人でも異邦人でも追求したい誇りとか名声も跡形なく崩れてしまいます。ではイエス様の十字架にどういう力と知恵が実際あるのでしょうか。十字架につけられたキリストは本当の意味で弱くて愚かな人、私たちが神の国に入って今の世を本当の意味で楽しんで、さらに新しい天と地で私たちの神様を永遠に喜ぶことを可能にしてくださいました。第一コリントを続けて読むと15章3節で、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたと言っています。要するに十字架でイエス様は本当は罪のために死ぬべき私たちが死ぬ代わりに、イエス様が失礼しました、私たちは死ぬのではなく生きるように、神が聖書でほのめかした知恵に従って輝かしい印なしに死んでくださいました。また6章20節では、パウロがクリスチャンたちに、あなた方は代価を払って買い取られたと言っていますけど、十字架でクリスチャンが罪の生活から離れるために買い取られた、まあがなわれたと書いています。つまり十字架でイエス様は自己中心的な生き方、まあ、罪から抜け出せない私たち、どうしようもない弱い私たちが神様中心の本当に喜べる生き方へ劇的に移すために、力を発揮して、でも力のなさそうな形で死んでくださいました。したがって十字架につけられたキリストは、第一コリント1章24節の通り、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。まあ、宗教的で力の印を求める人であっても、用的でまあ賢そうなことに憧れる人であっても、イエス様が全てとなってくださいます。ユダヤ人のような人のためにイエス様は死者の中からの復活により力ある神の子として公に示されたお方だとローマ書に書いてあります。これ以上の印はありません。異邦人のような人のためにはキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されていますとコロサイ書にあります。本当の力も本当の知恵も十字架にかかってくださったキリストこそにあります。そこに力、イエス様の力があるからです。最後にパウロは25節で18節以降の主張をまとめます。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。まあ、神様は無限の方、永遠不変の力や知恵のお持ちの方なので、厳密に言うと愚かさはまた弱さはないお方ですけど、パウロは皮肉なことを言ってますね。仮に神様に愚かさを表す出来事があるとすれば、それはキリストの十字架の惨事です。ところが十字架で神様がなさったことは人間の力と知恵を超越するものです。想像もできないほどのものです。神が人となること、人間となること、そして死ぬことは本当に想像もできなかった、まあ、愚かさ弱さでしたが、イエス様が人間の知恵や強さ善良さに全くよらないで、ただ一方的な恵みによって来てくださいました。そして人を本当に救う力と知恵をお持ちであって、神の王国を建国なさった、その国、私たちのために天国を用意してくださっている方です。ですから信じるなら私たちも神の国に入れていただけます。ここで、まあ、最初の質問に戻りますけど、子供でも大人でもなぜ十字架を歌えますか。イエス様が私たちの弱さと愚かさをそこで示してくださいました。 だから本当はあまり喜べないかもしれない、喜べないと思うかもしれませんけど、しかしイエス様がそれを示したのは、私たちにその罪、私たちの罪を負わせるためではなく、恥を負わせるためではなく、身代わりとして背負うためでした。十字架我が力と訴えるのは、最も強い敵、罪、死、罪の刑罰にイエス様は打ち勝ってかさったからです。イエス様の愛から私たちを引き離そうとするものは全てもう力がないというわけです。ではここでこの箇所をまとめて3つの質問をして、適用したいと思います。まず1つ目に、イエス様の十字架はあなたにとって、私にとって神の力と知恵の現れですか？それに私たちは人生をかけますか？もし今までかけていなかったなら、今信じる機会があります。クリスチャンでなくても、クリスチャンであっても、もう一度考えてみたいことだと思います。人間は自分の知恵で神様に近づこうと、あるいは世の中の大物になろうと考えて、いろんな努力、いろんな工夫をします。ある人はいわゆる宗教的な生き方を求めて、占いや行事、修行、あるいは良い行いで超自然的な力を操って成功しようとします。またある人はいわゆる世俗的な生き方を通り、いろいろな知恵で出世とか成功、名声のために神との関係、人への愛を後回しにするかもしれません。どちらの生き方にも同じ思いがあります。自分のために何かを得ようとして、私たちはみんな神また人を利用しようとしていきますけれども、この世の力思考でも、知恵思考であっても結果は同じです。しかし神様が愛を持って警告をくださっています。そういう道を歩み続けるのは愚かですよ、弱い道ですよと。十字架が本当の力と知恵によって私たちを変えることができるから、十字架にかけられたイエス様に信頼しましょう。弱く思われても、十字架で死なれてまた蘇られたイエス様が、あなたの罪、私の罪を取り扱って私たちを神の王国に入れる力と知恵があります。ですから、もし信じるならもう恐れることはありません。ここにクリスチャンでない方がいらっしゃるかもしれません。知恵と力を持ってあなたを助けることがおできになる救い主の身元に来てください。次に2つ目の質問ですけど、イエス様を信じている皆さんへの質問です。私たちは、あなたは、私は、十字架の話を友人やご家族に伝えられていますか？それともキリスト教の美しいところ、輝かしいところだけ、通用しそうなところだけを伝えていますか？これは私にとっても難しいことです。やっぱりクリスチャンの嬉しい経験だけを掲げたり、イエス様の愛ばかりを言ったりする誘惑がありますけれども、十字架の意味をもう分かち合う必要があります。結果は聖霊様にお委ねしましょう。でも結果が出るために、材料が必要ですね。周りには人の救いという結果のためには、十字架の言葉がどうしても必要な材料です。人と話す都度毎回話せとは言っていませんが、私たちが話す覚悟と話す喜びを持っているか、ぜひちょっと考えてみましょう。そして十字架を話すことができない私たちのためにも十字架があるということを覚えましょう。いや、十字架のことを話せてないと気づかされたら、そこで祈って信じてまた悔い改めましょう。でもそこから希望を抱いて福音の十字架のことをまた伝えてみましょう。で、最後に3つ目の質問ですけど、これはパウロがコリント人に向けて暗示していた適用の質問になると思います。4章までの、ずっと同じテーマなので、こういう適用になりますけど、十字架の力と知恵が救いを与えると、もし私たちが信じるなら、自慢して他のクリスチャンを裁いたり 争ったりすることはできますか？それはできませんね。十字架十字架、我が力我が救い、ハレルヤと歌うものですから、神様の王国、神様の家族、また新しい天と地に入るための努力、入るための力は本当に全部神様が与えてくださいます。私たちは何の力もなく知恵もなかったわけです。でそれでいいです。十字架でイエス様が罪の支配から私たちを買い戻してくださって、罪の刑罰から救ってくださったことを中心にして歩むと、お互いに自慢しないで感謝して喜ぶことができますので、そういうふうに歩んでみましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは本当に愚かで弱いものですけど、あなたの愚かさ、弱さの十字架が私たちの救いです。私たちは自分の力とか知恵に頼りがちですけど、そうではなくイエス様に頼るように、十字架でイエス様が成し遂げられたことに頼るように、どうぞ助けてください。私たちが弱くても愚かであっても恐れる必要がないことを信じて、イエス様は十字架を自分の救い、力、誇り、命と思えるように助けてください。そして他の友人、ご家族に対して伝えるのが難しい、恥ずかしい、怖いと思うとき、本当に十字架が私たちの弱さと愚かさを覆うことを信じて語れるようにどうぞ助けてください。また私たちが教会の中で自慢し合わないで、争わないで、その代わりに同じ救われた者として十字架を見上げて、十字架を誇りとして一緒に歩めるように助けてください。主イエス様の十字架を感謝いたします。イエスキリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。
それでは応答の賛美をご一緒に賛美したいと思います。教会福音賛美歌、教会福音賛美歌129番、暗闇に輝く灯火、初めに歌詞を、輝く日ですね、初めに歌詞をお読みいたします。暗闇に輝く日、カルバリの十字架、罪人に裁かれて打たれた主よ、すべてを背負い恥を受けて罪を許す主イエスの十字架、重い罪担わされ血に染む御頭、人々の罪のため苦しむ主よ、神の御子が愛のゆえに命を捨てた主イエスの十字架、火の光失われ地は揺れ動いた、神殿の幕は裂け主は語れた、罪を許し人を救う深い愛は主イエスの十字架、主の傷に刻まれた私の名前は、滅びより生かされた愛の勝利、罪を許し人を救う、ここに私は立つ主の十字架。それでは賛美いたします。
Thank you.
それではただいまから献金の時を持ちたいと思います。献金の意味のわからない方、ご用意のない方がいらっしゃいましたら、入れ物が回りますけれども、そのまま次の方に回してくださって結構です。それでは献金の感謝のお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この礼拝の恵みをありがとうございます。今日は城西先生を通して神様の御言葉の恵みをいただくことができたことを感謝いたします。聖書の言葉、イエス様が十字架にかかったこと、蘇られたこと、これは普通聞いたら本当に愚かでくだらない話に感じるかもしれません。私たちにとってはそれが神様の力であることを学ぶことができました。私たちが日々の生活でイエス様が私たちのために十字架にかかってくださったこと、そして蘇ってくださったことを覚えつつ歩むことができますように、そして私たちの周りの人々に神様の恵みを、言葉を伝えていくことができるように私たちを支えてください。日々いただいている恵みの一部を今献金としてお返しいたします。どうぞ神様の御用のためにお用いてください。感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは報告の欄に基づいて報告をいたします。1番目、広橋美穂姉妹は20日定期受診のために幕張ベイタウンにいらっしゃいました。その後イオンモールの駐車場で転倒されて大腿骨頸部の骨折をしてしまいました。津田沼中央病院に救急搬送されて入院されています。人工股関節置換術の手術ですね、これは25日の火曜日に実施される予定です。コロナが5類になる5月8日までは家族も面会できない状態となっています。美穂姉妹が心身ともに守られるように、また手術が無事に終わるようにどうぞ覚えてお祈りください。2番目、礼拝後国外宣教ニュースレターの発送作業を行いますので、担当の方含めてよろしくお願いいたします。また手伝い可能な方はよろしくお願いします。発送作業後国外宣教委員会を開催します。覚えてお祈りください。また今日本日の13時から賛美集会がこの場所であります。参加希望の方はどうぞ、多くの方参加ください。4、明日までデビッド・キム宣教師が沖縄での奉仕のため出張中です。MTW 幕張チームインターンのクリス・リム兄弟が同行されていて、日本宣教について学んでいます。デビッド宣教師の奉仕、またクリス兄弟の経験、研修のためにも覚えてお祈りください。5、今週の4月29日土曜日10時から15時に教会ピクニックを予定しています。雨天の場合は5月3日に変更予定です。場所は幕張海浜公園のに行われます。現地集合となります。お問い合わせは大場長老の方までお願いいたします。地図もこちらに出ていますので大体の場所をまた見ていただければと思います。6番、 来週日30日にバイリンガル礼拝を捧げます。また13時30分からクリスチャンライフ学び会と話し合いを開催します。担当はマーク・ボクネグラ牧師となります。テーマは結婚と信仰のテーマとなります。どうぞ覚えて参加ください。7番目の今週の予定はこちらに書かれている通りとなります。また今週のセルグループ街道整備ご担当の方よろしくお願いいたします。それでは鳥なしの祈りをマーク先生よりお願いいたします。
おはようございます。今日は、主の祈りを持って回収のために私たちのために祈りたいと思います。 We'll be using the Lord's Prayer to pray for our congregation and pray for ourselves as well. ではお祈りします。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。神様、第一コリントを通してあなたの救いはこの世、私たちには理解できない時があります。あなたがご自分の皆を聖なるものとするその選ばれた手段は、私たちが求めている印、私たちが期待している知恵、私たちにとってか私たちが欲している輝かしい力ではないということをまた学びました。あなたはご自分の御子を十字架にかけて、イエス様の皆を聖なるものとされました。誰も期待してない、誰も求めていない三日後のよみがえりを通して皆を聖なるものとされました。そして誰も求めていなかったのに天に昇られ、私たちのために永遠の命を獲得してくださいました。神様、そのように私たちのために永遠の命、罪の許し、体のよみがえりを与えてくださって心から感謝します。それを私たちが受け入れて、その福音が私たちのものだというふうに皆が聖なるものとされることを私たちは期待しています。神様、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。神様、御国が来るっていうことは、サタンの王国が破壊されることです。どうか私たちの心の中に、私たちの歩みの中で、サタンが好む罪が破壊されること、多くの人たちがこの世の知恵、求めている印を求めること、それをやめて、あなたの福音を信じることができますように。多くの人たちが恵みの王国、この教会に導かれ、あなたの花嫁として、あなたの長子、子供として、あなたを待ち望むことができるように、どうか神様助けてください。私たちはいつもそれを忘れてしまいます。ですから、今日の、賛美集会を通して、あなたの皆を褒めたたえることができますように、十字架を除かず、十字架は私たちの力、私たちの誇り、私たちの希望であることを毎週毎日褒めたたえて、あなたを待ち望む民として歩むことができるように助けてください。私たちの日ごとを今日もお与えください。この改修にいつも日ごとの糧を今日与えてくださって、心から感謝します。私たちは今まで4月1日から大場真瀬姉妹のために祈ってきました。そして彼女の健康が守られ、そして手術にならなかったことも感謝です。心から感謝します。私たちは藤原リリアン姉妹の腫瘍のために祈ってきました。そしてリリアン姉妹にも 日ごとの糧を、日ごとの糧という命を与えてくださって心から感謝します。ですから私たちもこれから日ごとの糧を、あなたが与えてくださる日ごとの糧も期待します。今日川崎ローラ姉妹の予定日です。どうかローラ姉妹の健康のために、そして川崎家が待ち望んでいるその娘のために、どうか神様、健康と、健康、そして、彼らの導きを、歩みを守ってください。先ほど報告されたように広橋美穂姉妹が今入院され、私たちも、本当に驚いています。神様、どうか火曜日に行われる手術が守られますように、私たちが、希望を持ってあなたの日ごとの糧を期待することができるように、どうか神様助けてください。今まで私たちは大場玲子姉妹のお父様お母様のためにも祈ってきました。どうか今まで日曜の日ごとの糧を与えてくださったように、これからも日ごとの糧をどうか命と平安をお与えください。神様、私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許します。神様、私たちは日々いろんな罪を犯していますが、私たちを救ってくださったその十字架を恥と思ってしまう時があります。自分の努力で恵みを獲得したい。十字架っていうこと、復活っていうことを本当に、自分の命をかけるほどものではないと心の中で思ってしまう時があります。どうか神様、憐れんでください。私たちの愚かさ、私たちの、人の目を恐れてしまう傾向をお許しください。私たちの命は十字架から来ました。私たちの復活が私たちの希望です。私たちが待ち望んでいるのは永遠の命です。ですからどうか、私たちも私たちに負い目のある人たちを許すことができますように。十字架が私たちの誇りであるからこそ、私たちは人の前でも誇ることはできません。どうか争わず、許しを持って兄弟姉妹と歩むことができるように助けてください。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。私たちの教会としていろんな変化がこれからあると思います。これからの教会の礼拝所など、私たちの個人的な歩み、私たちが日々争っている、戦っている罪があります。どうか神様、悪からお救いください。私たちはいろんな交わりを行って本当に教会の一致を保ちたいと思いますので、どうかサタンの攻撃からお救いください。私たちはいつもこの世の知恵、私たちが欲しがって印に行ってしまいますけれども、どうか十字架と復活から離れないように、どうか私たちをお救いください。神様、どうかあなたの皆をいつも褒めたたえることができるように、感謝をすることを忘れずにどうか歩むことができるように。私たちは天国を待ち望んでいます。それを喜びを持って待ち望むことができるように。ですから私たちは最後に告白します。国と力と栄光は常しえに、十字架にかかったあなたのものだからです。イエス様、皆によってお祈りします。アーメン。
それでは唱詠271番父子聖霊のを賛美して礼拝を終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
十字架にかかってくださったイエス様は私たちにこのように祝福を与えます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お座りください。今日この礼拝に初めてご参加くださった方